今週はエペソの信徒への手紙第6章21節から24節。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうためにティキコがすべて話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためなのです。平和と信仰を伴う愛が、父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にあるように。以上です。これはエペソの信徒への手紙、この手紙の最後の箇所ですね。教えの部分はもうすでに前のすでに20節のところで終わっていたわけなんですけれども、まあ、この箇所は最後の挨拶と祝福の祈りが記されて、まあ、この手紙が終えるということになるわけですね。パウロはこの手紙の中で教会ということについて教えてきました。教会についての神様のご計画とその実現のプロセスを克明に記してきました。また教会の性質とその使命について具体的に教えてきたわけです。まあ、しかしこの手紙には記されていないいろんなことがパウロの身辺に起こっていたんですね。まあ、それについては全く語っていません。エフェソをはじめとしてアジアにある多くの教会のパウロを知っているクリスチャンたちは、そういった具体的なニュースも知りたいと思っていたに違いないんですね。まあ、そこでパウロはこのティキコという信徒を彼らのもとに送ることにしたっていうんですね。それは今自分がどういう様子でいるか、また何をしているかということをエフェソ教会の人たちに知ってもらうためなんだとパウロは書いていますね。まあ、パウロは人々が互いに知り合うということの大切さを知っていました。互いに知り合うことによって信仰の仲間たちとの交わりが深められていくからですね。まあ、それは裏を返せば知らないとかわからないということの孤独と不安と暗闇を知っていたということでもあるんだと思います。だからわざわざ人を使わしてまで牢獄の中にいる自分の様子を教会の仲間たちに知らせようとした。まあ、知るということで安心が生まれ、あるいは知るということで愛が生まれる。そして知るということで祈りが生まれるんですね。逆に無知と無関心は愛のなさの表れと言っていいと思います。もちろん主にあって適切な距離感を保つってこともとても大事なことです。近ければいいってわけじゃないんですが、私たちと共にいる御霊なる主がその距離感を導き教えてくださると思いますね。ところでパウロはこのティキコについて、彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものですと紹介しています。パウロの働きが進展していったその秘訣の一つに、まあ、こういう忠実に仕える者たちがたくさんいたことを挙げることができると思いますね。福音書を書いて愛する医者と呼ばれたルカという人がいますが、このルカをはじめとして、まあ、聖書に名が挙げられている人だけでもたくさんの奉仕者がいたことがわかります。まあ、教会そしてその働きはこういう忠実に仕えるものによってその技が担われて受け継がれてきたわけですね。主の働きのために今も忠実で献身的な奉仕者が必要とされているということだと思います。じゃあこの忠実さは一体どこから生まれるんでしょうか。パウロはここで主に結ばれた愛する兄弟と言ってますね。何よりもまずティキコという人は主に結ばれた人だった。この主に結ばれたっていうのは言語で見ると主にあって、主の中にあって、まあ英語で言えばインクライストってなるんですかね。そういう意味ですね。それは神の愛、神の恵み、神の守りの中にティキコがとどまっているっていうことですね。ティキコは神に愛され、パウロや他の仲間たちからも愛された人でした。そしてティキコもまたキリストを愛し、教会を愛し、兄弟姉妹たちを愛して、その技に仕えたわけです。まあ、ここに愛の共同体としての教会の姿が見えてきますね。そのキリストの愛を知り、キリストに愛されていることを知る者がその愛に応えて忠実に仕えるものとなるわけですね。まあ、私たちも神様に愛されているものです。私たちもキリストが命を懸けてくださるほどに愛され、 その命を惜しみなく捧げて救い出してくださったほどに愛された兄弟であり姉妹だということですね。だからこそ私たちも神を愛し、キリストを愛し、教会を愛し、兄弟姉妹を愛し、その技に仕えるものとなることができる。あなたはこのキリストの愛を知っていらっしゃるでしょうか？あるいはキリストの愛を受け取っていらっしゃるでしょうか？この愛の中に生きること、これが何より大切なことですね。またパウロは22節でさらにこう書いています。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためなのです。パウロが自分の様子を知らせようとしたのは、それを知った人たちがですね、心に励ましを受けるためだって言われてますね。それはどういうことかというと、この時人々は落胆するような状況にあったということを意味しているんですね。さあどういうことかというと、この時パウロは投獄されていたわけです。その福音宣教のためにね。パウロは、それはパウロを愛し慕う人々にとっては、もう本当に大きな不安であり心配事でしたね。教会に対する迫害が起こって、指導者たちが次々に捕らえられていくような状況の中で、人々は不安と恐れに見舞われていたわけです。そこでパウロは、自分が今どういう様子でいるか、何をしているかを知らせることで、人々の心を励まそうとしたということですね。それはどういうことかといえば、厳しい現実に目が塞がれてしまって、神の臨在と働きを見失ってしまいそうになっている人々に向かって、いやいや神様は今も私たちと共におられる。この牢獄にいる私と共にもいてくださるんだってことですね。神は確かに今も生きて働いておられるという事実を人々の心にはっきりと伝えるためであったということです。獄中にあってこの手紙を書いた使徒パウロの関心事は何かといえば、何よりも教会、その教会の仲間のことにあったということですね。自分自身のことよりも教会が力強く生きていくためにはできることは何でもする、それがパウロの思いであって、ティキコを使わすのもそのためだということです。なぜなら教会というところはそのままで順調で何も心配はないという集まりでは決してないんですね。地上の教会はいつも誘惑にさらされています。悪魔と諸霊たちとの戦いがある。まあ、それについては先週すでに、パウロがこの手紙の第6章の10節から20節のところで教えているその箇所を一緒に学びましたね。教会は悪と戦うのです。悪との戦いがあるのですね。誘惑にいつもさらされていて、まあ、油断していると悪魔に足元を救われかねないのが地上の教会ということですね。私たちもまたそういうことを体験しているのではないでしょうか。ですからパウロは教会を励まして福音にとどまり続けることができるようにティキコを送るということですね。悪に打ち勝つ道は福音の言葉、神からの励ましと慰めを絶えず新しく受けていることが必要だということです。パウロはその6章の第10節、これ先週見たところですが、こう言いました。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。教会は弱いままではいけないということです。弱い教会、強い教会になる必要があるということですね。でもそれは人間の力でなるわけではありません。逆説的な話なんですけど、本当に神様から力をいただかなければ弱いんだということを深く自覚することから始まるんですね。御言葉によって自分の弱さを自覚することが必要です。だからこそ主により頼み、主の偉大な力を受けることによって信仰の足腰が強くなる。悪魔の策略に対抗して立つことができるということですね。そしてそのためには祈るということ、祈り合うということが悪に打ち勝つ道なんだとパウロはそこで教えたわけですね。ある本に悪魔と戦うための祈りの勧めの言葉がですね、記されていました。ちょっと紹介したいと思うんですが、こんな言葉です。悪魔は人間に神の言葉を疑わせ、神なしに善悪の最終判断ができるという傲慢な思いを持たせている悪いものである。悪魔など存在しないという人は、すでに悪魔の手中に陥っている。悪魔の誘惑から逃れる方法は、私たちを取り返すために御子イエスを世に使わした神に目を向けることである。人間が神に目を向けているときは、悪魔の負けである。しかし悪魔はそうさせまいとするのである。 その一番簡単な方法は神を見つめさせず人を見つめさせることである。私たちが悪魔に勝つ生活をするためには絶えず神に祈ることである。それゆえ神にとって一番いいことはできれば人に真面目に祈ろうという気持ちを全く持たせないことである。まあ、このことからも分かりますように、祈りは悪魔に対抗する最大の武器となるということですね。しかし悪魔がそのように言っていることに無自覚で無頓着でいる間は、まあ、悪魔は喜んでいるに違いないと思いますね。しかし私たちが祈りに立ち上がろうとするときに、悪魔は最大限の妨害をしてくるわけですね。戦いは激しくなってくる。だからこそパウロはここで言いました。18節。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいと。ね、祈りはどのような時にも継続されなければなりません。まあ大変なことがある時だけじゃなくて、毎日ですね。良い時も悪い時も毎日祈ることによって、クリスチャンの日々は活力あるものとなる。また祈りは絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなければなりません。つまり、まあ、熱心な祈りと言っていいでしょうね。祈りは集中力を要求します。気力のない祈りは何の変化も生み出しません。祈りは全能力を神に集中することを要求するんですね。まあ、そのように祈るためには、霊に助けられて祈るということが必要だとパウロは言っています。霊に助けられて、聖霊ですね。聖霊に助けられて祈らなければ、祈りが祈りでなくなってしまう。霊に助けられてっていうのは、英語で言うと in spirit って言いますけど、つまり聖霊の中でとなってるんですね。祈るものは聖霊の中にこう包まれている。包み込まれている。神の霊の中で祈る。そのことを確信して祈るならば、悪魔は近づくことができないっていうことですね。霊によって祈る。御霊に包まれて祈るということです。ここでパウロは、すべての聖なる者たちのために祈り続けなさいと言ってますね。自分自身のために祈ることも大切なんです。もちろん必要なことです。でもそれと同じぐらい熱心に心を込めて他の人の救いのため、祝福のため、益のために祈るということですね。まあ、こういう取りなしの祈りこそが実は霊の戦いの祈りの真骨頂だということです。それゆえパウロはここで自分自身のためにも私のためにも祈ってくださいと言ってますね。19と20節。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。悪の攻撃に対抗して生きるために祈る。祈りの時に私たちが握るのは福音の真理です。その福音はどこから聞こえてくるんでしょうか。福音宣教のために立てられた説教者によって私たちは福音の言葉を聞くわけですね。神の言葉が語られることによって私たちは福音の真理を知るわけです。ですから福音宣教者のために、説教者のために祈るということは本当に大切でなくてはならないことですね。説教者が大胆に福音の真理を確信して自由に率直に語ることができるように説教者のために祈る。まあ、そのことによって全てのクリスチャンは説教者の戦いを共に戦うということになるということです。説教者の戦いは説教者だけ、一人だけで戦うんではありません。背後の祈りがあって説教ができ、聖霊が力強く働くことによって、神の言葉として届けられるということですね。昔アメリカでフィニーという大リバイバリストがいました。大きな働きをした人です。しかしそのフィニーの働きには陰で祈る人がいたんですね。フィニーがある町に行く前に3日か1週間ぐらい前にその町に行って先にホテルに泊まり込んでもう一日中祈り続けた、その人の存在があってフィニーの働きは続けられたと言われています。その人が年を取ってその働きから引退して間もなくフィニーもリバイバリストとしての働きを引退せざるを得なくなったということですね。表に出たのはフィニーという人ですけども、背後で祈る人がいた、本気で祈る人がいた。だからこそフィニーの働きは大きな実を結んだということですね。私たちもそのような形で祈りを通して、説教者の働き、宣教の働きを支えていく、共に戦っていく、まあ、そういう群れでありたいというふうに思いますね。手紙の最後にパウロは エフェソの人々のために祝福を祈りました。23節と24節。平和と信仰を伴う愛が、父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にあるように。まあ、これをもってこの手紙は終わるわけですね。はじめに、平和と愛ということが記されています。平和と愛はそれこそ分かち難く結び合っているものだと言っていいでしょうね。じゃあ平和とは何だろうか。キリストは私たちの平和となってくださいました。私たちは神の敵でありましたが、キリストは私たちをなお愛して救うためにその命を惜しまずに捧げてくださった。だから私たちは罪が許されて永遠の命をいただいて神を愛する者として今生かされているわけですね。そのものに与えられる平安というものがある。あるいは平和というものがある。私たちはもうすでに神様と和解している。神様と私たちを隔てるものは何もない。妨害するものはない。神との間に平和を得ている。その平和が絶えずいつもあるように、父である神と主イエスキリストから注がれる平和というものですね。その平和を告げるのが教会です。この世のどんな団体もこのような祝福はできません。教会だけがキリストの平和をこのように告げ知らせ、平和をもたらすことができるわけですね。その平和こそが私たちの心を支え、私たちの存在をしっかりと受け止めてくれるものです。一方、愛は生きる力ということができるでしょう。神様に愛されている。こんな私でも神を愛してくださるのだ。その愛に応えて生きようという原動力になるのが愛ですね。聖霊から注がれる愛。神の愛が聖霊によって私たちの心に注がれて、私たちは喜びと望みを持つことができます。愛の奉仕に立ち上がることができます。生きる力である愛を神とキリストから絶えずいただかなければなりません。そして最後にパウロは、恵みがあるようにと祈りました。すべては神様からいただくほかないと言っていいでしょうね。平和も愛も信仰も励ましも祈りもすべて神様からいただく神の恵みです。世の中に、あるいは人間の中にいくら探してもそれは見つかりません。ただ神様からいただくものです。神様が喜んで差し出してくださる恵みがあるようにという祈りですね。その恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にあるようにとパウロは言っていますが、イエスキリストとの生きた愛の交わりの中に生きている人は恵みを受けられるし、すでに受けているということですね。そういう意味では恵みもその愛と平和と決して切り離すことのできない固く結び合っているものであるということが言えるんだろうと思いますね。私たちは恵みをただただ感謝して受け取ってキリストを今愛しているんだということです。ペテロの手紙の1の第1章の8節というところにこういう御言葉があります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。私たちは福音の言葉によって見えない神様を見るようにして生きていますね。この肉体の目には見えませんが、復活の主イエス・キリストはいつも私たちのこの礼拝の交わりの中に共にいてくださって、手を差し伸べ福音を聞かせてくださっている。そのようにして恵みの中に私たちを引きずり込んでくださっている。その大きな愛の中で私たちは今キリストを信じ、キリストを愛しながら生きている、恵みを受け取っているということですね。その教会にしか告げることのできない祝福を毎週の主の日の礼拝で交わし合う。それが礼拝というものであり、教会というものですね。そういう教会の歩みが、これからも引き続き広め、そして伝えられていくことができるように願っていきたいと思います。お祈りをいたします。